はい、おはようございます。44歳サラリーマンパッパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、ようやく3連休が来ましたね。やっと来たって感じで、皆さん楽しいご予定、夏の予定を立てておられるでしょうか。そんな中ですね、私はずっと円安の話をしてます。ここ5日目4日目なんですけれども、お金の話をシリーズ化して話してまして、この先も円安は止まらないよと。円安に伴って今後物価の上昇はもっともっと加速していくんじゃないかと思ってますという放送をね、この4日間ぐらいずっとしてました。まあ皆さんに啓蒙してるっていうよりかは、自分自身の、まあ、整理、自分自身の思考の整理、アウトプットとして、放送しています。で、皆さんニュース見ました？びっくりする話ですよね。キクオクシアの話したじゃないですか。僕、キクオクシアが、ね、まあ、半導体メーカー、日本のね、半導体メーカーがめちゃくちゃすごいスピードで業績上げてると、もう爆撃してると。この AI 需要のおかげで、とにかく供給できる、半導体を供給できるキクオクシアがめちゃくちゃすごい株価になってますと。だからキクオクシアのね、株持ってた人はもう今本当にそれこそ円安でホクホク状態、もう AI ホクホク状態ですよという話をしてた矢先、昨日株価下落してまさかの最高値の時から半分ぐらいですかね、落ちてましたね。びっくりする。もうマジで何が起こるかわからんっていう。 X ではね、 AI バブルの崩壊なんじゃないかなんて皆さん言われてましたけれども、まあとにかく分かったことは、私のこのポッドキャストを市場は聞いてるってことですね。ね、私がキクオクシアはものすごい業績伸ばしてるぞっていう話をした途端下がりましたんで、逆張りしてるなというふうに思いました。いや、すごい話やなと思ってます。ただ僕はこれは AI バブルの崩壊なんかじゃなくて、まだまだこう乱高下をしながらですね、株価は上がり、円安は進み、物価高進んでいくというふうに見ています。で、今日もその理由をですね、私がなんでそう考えているのかっていう話をさせていただこうと思っています。今日の結論先にお伝えするとですね、日本は今深刻な物と人の不足による物価高の時代に突入していて、この先も円安は進むし、物価高もどんどん進んでいくと。で、そうなった結果どうなるかというとですね、投資をして株式とか投資信託とか不動産、この資産を持っている人と、銀行の預金口座に日本円の現金だけで資産を持っている人の間でですね、二度と埋まることのない巨大な格差が広がっていくというふうに思っています。今日はその話をしたいなと思っています。ただ大前提、いつも言ってるんですけども、私は投資家でもないですし、なんか金融アナリストでもないですし、経済学部出身でもないです。もうただのど素人というか、一般サラリーマン、職業社畜です。ただの44歳サラリーマンです。皆さんが駅で見ている背広を着た群れの中の一人ですね。でもそんな私でもですね、やっぱり家族がいて、自分の資産を守っていかないといけない、家族を守っていかないといけないっていう目線で、いろいろ調べて、いろいろ本を読んで、考えたことをお話ししますんで、まあ、絶対正しいってわけではありませんので、あくまで参考程度に聞いていただければと思います。というか、まあ、普通のこの一般サラリーマンでも、本当にこれぐらいしっかり考えておかないといけないっていう、まあ、そういう意味では、ある意味、主張なのかもしれないですね、私の。しっかり見とかないといけないと、何も考えてないときついぞというようなお話です。で、ちょっと振り返りなんですけど、世の中の物価がこれほどまでに上がり続けている一番の理由はですね、圧倒的な供給不足です。これ昨日もお話ししました。で、供給不足とは何かっていうとですね、商品を買いたい人とかサービスを受けたい人の数に対して、商品を作る人とかサービスを提供する人が決定的に足りていないんですね。もう日本はまさにそれです。まあ、少子高齢化、もうどんどんどんどん爆速で進んでいる状態で、まあ、どんどんどんどん人がいなくなっていると。現役世代がどんどんどん少なくなっているっていうことですね。で、今の日本はこう新しい家を建てたくても、現場で働く大工さんがもう圧倒的に足りてないんですよね。で、家を建てるための木材とかコンクリート、鉄筋という建築資材も全く足りてないです。うん。 でこれは私もまさに今家をね、あのトイレとか洗面台を改装して、もろにあのそれを感じました。半年前1年前、頼んでたらもっともっと安かったんですけど、結構な値段しました。うん、でもこれお金を出して物を作ってほしいっていう人がたくさんいるんですけど、物を作る人と人を集める力っていうのが日本全体から失われてるんだなと。お金を出しても物が作れない、サービスを提供できないっていう状態が今日本全体に広がっていると。これは公共事業でもそうですよね。物が立たないし、道路が改善されないし、トンネルがもう危ないっていうので閉鎖されて、そこから修繕もされない、道が封鎖されたままになっているとか、まあ、そういうのがどんどんどんどん起きてきているという状況ですね。こうなるとどうなるかっていうと、物の数が限られているのに欲しい人がたくさんいれば、当然物の値段っていうのは上がるんですね。要は今まで3000万で家が建てられたとします。3000万で家建ててたんですけど、もうとにかくその人がいないからまず建てれませんと、物が入ってこないから建てれませんと。ほな5000万6000万そしたら7000万出してくれたら、あの人集めてくるし、木材もなんとか調達しますという感じで、どんどんどんどん値段が上がっていくんですよ。でプラス円安のダブルパンチっていうね、あの日本はほとんどの資材を海外から輸入してますから、あの円が負けて、円が安くなると、そのね、物を買うときにドルに換えるときにより多くの円が必要になってくるっていうんで、もうどんどんどんどん資材すらですね、値段が上がっていって、ダブルパンチで、まあ、こうやって物価高っていうのを加速していくっていう状態ですね。うん、でこれにさらに拍車をかけているのが今の日本政府の政策というか対策なんですけれども、まあ、この物価高で苦しいぞとなった時に、例えばですけど、あのイラン情勢で、ガソリンが入ってこない、原油入ってこないっていうんで、ガソリン代の補助金出したじゃないですか。まあ、それも一瞬で溶けて、またあの170円台に戻っちゃってるんですけれども、この補助金も私たちの税金から出てるんですよね。でもちろん補助金が出れば、まあ、一時的にもですね、ガソリン安くなって、生活が楽になるかと感じると思うんですけども、根本的な問題は何も解決してなくて、むしろこの補助金の支給、ガソリン代のこの補助金の支給っていうのは、今の日本においてはもう逆効果、最悪な逆効果をもたらす危険性を持っているというふうに思っています。これなぜなら、やっぱりこの需要と供給のバランスが取れてないからなんですよね。今の物価高の根本的な原因っていうのは、物と人が足りてないんですよね。なのでガソリン代の補助金を配って、消費者の手元にお金、まあ楽になってお金が増えたとしても、世の中にこう日本の中に存在するガソリンの量が増えてるわけでもないんですよ。じゃあどうなるかっていうと、根本的なこう物不足が解消されてない状態で補助金を配るとですね、このガソリンを買いたい人だけがさらに増えてしまって、少ないこのガソリンをたくさんの人が奪い合うことになるんですよ。じゃあ結果として、企業はさらにガソリンの値段を引き上げないとしゃあないくなりますし、物価がもっと上がるっていう結果を招きます。そう、物価が上がったら配られた補助金の価値すらもすぐに消え去ってしまって、またガソリン代は元に戻るっていう。そしてもっと恐ろしいのが、この補助金は税金なんで、また税として税金として私たちから回収されてしまうっていう、ダブルパンチなんですよね。うん、で根本的な問題を解決せずに、補助金で何とかしてその場しのぎをやってるっていうふうに、僕は思いました。まあ、全然違うかもしれないですね。いろんな意見があると思いますから、違う可能性もあるんですけれども、なんか僕は結局今のガソリン代戻ってるのを見て、でこの補助金を回収どっかでされるなっていうのは思ってるんで、まあ、一番あかん手やったんちゃうかなっていうのは思ってます。まあ、これがガソリンで今例えたんですけど、いろんなことに言います。補助金、いろんな補助金とか給付金とかあるじゃないですか。今も議論出てますけど、特別給付金ね。うん、あれは必ず回収されるし、てか物が足りてないのにそういうの配って、もう余計物価高を招くんじゃないかなって思ってます。うん、でそうやって世の中、国の中で日本円がもうどんどん出回ってお金の価値が下がったら、まあ、本来であればね、中央銀行である日本銀行が金利を上げて、まあ、世の中のこのお金回りを抑えればいいんですけれども、これ昨日お話ししたんですけれども、日本の場合はそれが全くできない。あの物価上昇のスピードに追いつくほどの十分な金利の引き上げができてないし、不可能 まあ、実質的に不可能なんですね。で、それなんでかっていうと、物価を抑えるために金利を大幅に引き上げてしまうとですね、国が払わんとあかん借金の利払いの金額が耐えられへんほど膨れ上がるからですね。で、税金の収入だけでは到底支払えへんくなって、まあ、財政そのものが破綻してしまうと。で、あとはもうやっぱ政府が支持率を維持するためにそれをやるなっていうのをずっと日本銀行に押さえつけてる状態なので、あの物価が上がって、ね、お金が出回ってお金の価値がどんどん下がって、このお金の量を調整しないといけないんですけれども、それができないっていう状態ですね。そして昨日お話しした、まあ、これは私の推測なんですけれども、日本政府は円安を進めて、まあ、この今の日本の国債、日本の借金を、まあ、目減りさせていく、借金の価値をどんどんどんどん下げていくために円の価値を下げていく、まあ、そういうインフレ税をしようとしてるんじゃないかっていうのは、これは私の推測なんですけれども、まあ、そういった要因でこの先日本はもっともっと円安物価高が加速すると思います。だから今日買えてたものが来月再来月、まあ、半年後とかにはもっと倍の値段とか、そういう世界観もあるんじゃないかなって、まあ、それぐらいのことを覚悟して、過ごしていかないといけないなというふうに思っています。そしてようやくここから本題なんですけど、まあいいですよね、3連休なんで、まあ、ゆっくりビールを飲みながら聞いていただければと思うんですが、じゃあそういう世界観になった時、どうなるかっていうとですね、僕は格差がもうめっちゃ広がると思っています。で、どういう格差かっていうとですね、資産を持っている人と持ってない人で思いっきり格差が広がるって思ってます。で、この資産って何かっていうと、円、日本円だけで資産を持っている人と、そうではなくて株式であったりだとか、まあ、投資信託であったり、あと不動産とか、そういう資産をこう分散させている人、その人で分かれてくると思います。で、これは何でかっていうとですね、この後まだ株価は止まらないからです。株価どんどん急上昇すると思ってます。で、これ何でかっていうとですね、圧倒的な供給不足の環境下において強い力を持っているのが供給できる企業です。いわゆる大企業、物を持ってるところが圧倒的な力を持ちます。うん、こう、まあ、大企業っていうのは製品とかサービスを作り出すために、まあ、ものすごく物を持ってるんですよね。豊富な資金もそうですし、まあ、強固な組織力もそうですよね。言うたら人いっぱいいますよっていう。で、お金があるんで必要な材料を海外から高くても買い集めることできるし、で、これをまたこう日本で、まあ、高いお金で売ることもできると。だってみんな欲しいんですから、皆さん需要があるから、うん、だからまあまでやったら3000万で家建てれたのがもう3000万ではできませんと、もう6000万倍ぐらいかかりますよ、でもそれでもやっぱり家が必要やし、やっぱ建ててくれっていう、そういう話、そういう世界観になってくるということですね。なので、物価が上昇しても確実に利益出すことができるんですね。だからキクオクシアの話はこれやったんですよ。供給できるんで、この AI バブルでもうどこもかしこもメモリとか半導体欲しいって世界中になっている時に、供給ができる会社っていうのはもう圧倒的な業績を伸ばすっていう。だからこのあたりを見るとですね、物価が上昇しても確実に利益を出すことができたら、その利益を満たす世界中の投資家がですね、評価されてですね、株価が急激に上昇すると。反対に物を持ってない中小企業はめちゃくちゃそこは反動を食らうっていう感じですね。材料費の高騰に対応できずですね、商品の値段を上げることもできないですから、利益を削りながら苦しい経営になってくると。なので大企業の株価だけ上がって、中小企業で働くところはしんどくなってくると。で、これが株価が起きる裏側で起きている、現実、起きる現実なんかなと思っています。要するに供給が足りてない世界観においては供給できる企業の独り勝ちになるっていう。では本日の最も重要な核心部分なんですけど、このインフレによって資産を持つ者と持たない者の格差が拡大するっていう決定的な理由を3つ挙げます。格差が拡大する決定的な理由の1つ目はですね、労働で得る給料の上がり幅より株式がもたらす利益の上がり幅の方が数字的に見てね、大きくなってくるっていう資本主義のルールです。インフレによってね、物の値段上がると大企業の売り上げは自動的に増えます。だからインフレと株価って、これも僕は初めて知ったんですけど、こう反比例してるんですよね。インフレが起きれば起きるほど株価って上がるっていう、僕もそれ初めて今回知ったんですけども、 なので今株価めっちゃ上がってるじゃないですか。昨日落ちたけど株価めっちゃ上がってるじゃないですか。この乱高下しながら結局はずっと右肩あたり上がりになっていくと、ね、大企業が利益を 爆増させるんで。ただこの企業って利益のすべてを従業員の給料の引き上げに使うことってのは絶対にないんですね。企業って基本株主のものなんで、増えた利益はまず株主への配当金とか自社株買いという株価を引き上げるための行動に最優先で使われます。なので実は自分の労働力だけで現金のお給料をもらうよりも、株式っていう資本を保有している投資家の利益の成長スピードに一生追いつくことができない仕組みになってるんですよね。これがまず現金しか持たない人と株式を持つ人の絶対的な格差になります。で、格差が拡大する決定的な理由2つ目はですね、現金の価値を破壊するインフレの複利効果ですね。で、これは昨日、ずっと今週ずっと言ってるか、資産をすべて日本円の現金預金として持ってる人の資産価値は確実に減り続けています。確実にもうずっと言ってますが、100万円の貯金、皆さんの口座に例えば100万円貯金があったとして、銀行口座の中で100万円というのはもう数字はそのままなんですけど、買えるものの量がどんどん減っていっていると、物高くなってるんで実際減っていってるっていう、実質的な購買力っていうのは80万円70万円と溶けて消えていくんですよね。で、最も怖いのがこの現金の価値の目減りが毎年繰り返されてるっていうことです。本当にここ過去5年もうずっと減り続けてます。で、例えば毎年じゃあそれが 3% ずつ物価が上がっていくとするとですね、1年後あなたの100万円は97万円に下がります。で、2年後はその97万からさらに 3% 価値下がって94万900円になるんですよね。時間が経てば経つほどインフレが収まらない限りですね、現金の価値は雪だるま式に猛スピードで失われていきます。一方で株式とか投資信託っていう形で資産を保有している人はですね、企業が生み出した利益をさらに投資して、複利でどんどん資産の価値が猛スピードで増えていきます。これ実際私も積立 NISA で、NISA ぐらいのことですけれどもやってますが、なんかこの5年ね爆裂的に上がってるんですよ、なのでこのインフレのダメージを複利で受け続けて貧しくなっていく現金しか持ってない人と、投資の利益をこう複利で受け続けて豊かになる資産を持ってる人、この真逆のベクトルが同時に進むんで、資産運用とか資産形成っていうのはもうむちゃくちゃ大事なんだっていう話です。あとは不動産持ってるかどうかっていうところもですね、インフレ時代は強いですよね、ということで今回の放送のまとめをするんですけれども、もう日本経済が直面している深刻な物価高、これは僕は加速するって思ってます。で、同時に株価は乱高下をしながら右肩上がりになっていくんじゃないかなと思っています。なので僕たちがやるべきことはですね、現金の価値が目減りしていく事実をまず受け入れること で自分自身の資産を防衛するための知識を身につけるってことですね。まず知識、情報、こう情報もこうなんか偏ったものではなくてですね、自分たちで取捨選択していくっていう、そういうスキルがすごく大事だという時代に来てますね。で、本当に自分自身の資産を守るってことは家族を守ることと同等ですから、すごく大事なことだと思います。そして次回いよいよ最終回、3連休の真ん中に最終回が来ちゃうっていうね、もう大失敗。最終回3連休とか週末誰もポッドキャスト聞かないんで、聞いてる人がマジで本当アンテナ張ってると思う。この放送にたどり着いてる時点ですごくアンテナ立ってると思うんで、僕は安心してます。明日はですね、じゃあどうしたらええねんと、もう分からんと、今で現金しか持ってない俺どうしたらええねんという人に向けてですね、この円安、物価高、インフレにどう対処したらいいのか、これもあくまで一般市民目線で解説していきます。ぜひ聞いてください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。